天のお父様、12月の第一手術を迎えることができました。主を待ち望むとき、アドベントの時を備えてくださいましたことを感謝いたします。しかし主を待ち望む者は、新しく力を受け、わしのように翼を買って登ることができると御言葉に約束されております。どうかこのクリスマスまでの期間、普段の時よりもなお一層御言葉を主体求めさせてくださり、あなたを待ち望む中で、もう一度あなたの素晴らしい良き訪れの、その良い知らせを味わい、そしてそれを本当に自分のものとして、神様、体験することができますように。小さき者が語りますけれども、この者を清めてくださり、主の御用のためにお持ちくださること、あなたがお語りになりたいメッセージをまっすぐに、またわかりやすく語ることができるように、助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。どうぞ今、私たちの心の耳を開いてくださいますように、そして親しく語りかけてくださいますように。愛する主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。ミッショントリップ台湾から無事に帰ってくることができました。皆様のお祈りに心から感謝いたします。今年も早いもので、アドベントという季節に入りました。アドベントというのは11月の30日に最も近い日曜日、今年は今日なんですけれども、その時からこのクリスマスのイブにかけての約4週間、この期間を、呼びます。最高節、主のことを待ち望むという季節であります。キリストの降誕を待ち望むということがありましたけれども、再びこの地に来られる再臨のキリストを待ち望むという意味もあります。そういう意味で考えますと、一年中アドベントと言ってもいいかもしれませんけれども、特にこのクリスマス前の季節ですね、この時は特別に主を待ち望む時として教会が覚えている時であります。ところがこの待ち望むというのは現代の私たちにとって非常に苦手なことではないでしょうか。現代はどういう時代でしょうか。新幹線が走っています。台湾でも日本の新幹線が走っておりました。高速道路がたくさん、できております。インスタント食品の時代です。ですから祈りにおいてもすぐに答えが欲しい、何かをすればすぐに結果を見たい、そんな速さを、スピードを追求する時代にあって、待ち望むということは非常に忍耐を要する苦手なこととなっているかと思います。しかし考えてみますと、信仰生活や教会形成において神を待ち望むということは本当に大切なことです。神様は私たちを待つという時間を通して、その信仰を養い育て、また主の時のために私たちを整えて備えさせてくださるということを覚えます。また主を待ち望む時にこそ新しく力を得ることができて、そしてわしのように翼を買って登ることができると、そのような御言葉があります。今日はまずですね、この杉戸町に住んでいらっしゃる愛する皆さんのために、私たちのためにこの主が用意してくださったのではないかという御言葉をですね、ちょっと味わいたいと思うんですけれども、イザヤ書というところを開きください。旧約聖書のイザヤ書の40章というところに、このワシが出てくるんですね。杉戸町を空から見ますと、また地図を見ますと、ワシの形をしているということなんですけれども、このワシのようにですね、翼を買って登ることができる、あらゆる閉塞感を打ち破って天に突き抜けて、神様と直接に親しい交わりをし、そして新しい力で そして問題を乗り越えていくことのできる秘訣がここにありかと思います。イザヤ書40章の、26節から少し読みますので、お聞きになってください。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその晩鐘を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。特にこの31節一番最後の言葉ですね。主を待ち望む者は、何と書いてあったでしょうか。主を待ち望む者は新しく力を受けることができる。さらにはわしのように翼を買って高く高く天に登っていくことができるということですね。私たちはこの目の周りの現実ばかりを見て、問題ばかりを見て、そして目先のことばっかりを見て心配して思い煩って、この先どうなるのかわからないというこの不安の中に襲われることがあります。しかし主は目を高く上げて天を見なさいとおっしゃっています。そしてそのような形で主を待ち望んでいくならば、わしのように上に登ってですね、この物事全体をですね、神様の視点で見ることができるようになってくるんですね。そうしますと本当にこの自由な中で、喜びの中で、力を抜いてリラックスして歩むことができます。わしというのがどういうふうに空に登っていくのか、ご覧になったことがあるでしょうか。わしがバタバタ羽ばたいているのはあまり見えませんよね。わしはですね、まあ最初の時には少しだけ羽ばたきますけれども、その後はほとんど羽ばたかないんですよね。風をつかみます。そして風に乗って、しかもですね、こう上に上がる時には積乱雲の入道雲のそばに行きましてですね、その上昇気流に乗ってふわーっとこう、自分の力ではなくて風の力によって上に上がっていくんですよ。これはクリスチャンの生き方だと思いますね。クリスチャンはバタバタバタバタ自分で努力することをしないんですよね。そんなことしても疲れるだけです。クリスチャンはどうしたら新しく力を得て登っていくことができるんでしょうか。それは主を待ち望みながら神様の上昇気流に乗っていくということですね。そうすると本当に不思議なことに、自分の力では超えることのできないその限界を神様が超えさせてくださって、神様の力によって新しい歩みができるということですね。それをまず確認していけたらと思います。杉戸町ですから、このわしのようにですね、翼を狩る、手に登っていく教会にぜひなりたいと思っております。そのためにはこの主を待ち望むということが必要なわけです。ですからこのアドベントの主を待ち望む期間に、特別御言葉を親しみ、また主を慕い求め、十字架の主を見上げて、そして復活の主を見上げていけたらと思います。今日すでにろうそくが1本つきましたけれども、この主の日ごとにですね、ろうそくの明かりが1つずつ増えまして、クリスマスの時になりますと4本の明かりがつくと、そういう形で主を待ち望んでいく。親子礼拝ではアドベントカレンダーを作りましてですね、1日ずつこうめくっていくとですね、中からいろんなものが出てきまして、最後にクリスマスに行くと、素晴らしいものが出てくるというところがありますが、そのように主を心待ちにしながら、そして、もうすでに主はこの地上にお生まれくださったのでありますけれども、今は救いを成し遂げて天におられます。しかしやがて天から戻ってこられる、私たちを迎えに天に戻ってきてくださるということもありますので、その再臨の主も待ち望みつつ福音宣教に急ぐものでありたいと願います。さて今日は、これまで10回を少し学び始めておりましたけれども、12月のこの季節に入りましたので、 この12月だけは一時10回を中断しまして、ルカの福音書の1章と2章に耳を傾けていきたいと思っております。今日は特に1章の前半の部分ですが、年を取ったザカリアという祭司、そして婚約中だったマリアというこの2人の人物に焦点を当てて、クリスマスの足音を聞いていけたらと思っております。早速ですが、ルカの福音書1章、もう一度振り返って、見ていきたいと思います。ルカという人物、お医者さんでありましたけれども、後にキリスト者とされ、そしてあのパウロをはじめいろんな人たちと一緒に伝道旅行に、付き合った人物です。ですから、このそしてですね、非常にこのいろんなことを綿密に調べて順序正しくこう書き記す賜物が与えられていました。しかも現場に立ち会ったような人でありますから、実際にインタビューをしたような人でありますから、まさにこう生き生きとしたナレーションを語ることができる、そういう人物であります。そのルカがテオピロという方に宛てた手紙のような形でありましたけれども、やがてそれは福音書として、あるいは使徒の働きとして、この2巻セットのルカの書物としてこの聖書に収められております。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの国のもので、組のものでザカリアという祭司がいたと、一章五節で始まります。ザカリアという名前の祭司さんがいました。祭司というのは特別に神様の御用をするためにこの立てられた人物であります。神の前に取り直しをし、人のために祈っていく、いろんな神様の前に生贄を捧げたり儀式を捧げていく、神と人との間の取り持ちをしていく人でありました。奥様も非常に家系的には、祭司の家系で素晴らしい、有能な方であったようであります。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリザベスと言った。ザカリアとエリザベス、このお二人のことをまず見ていきたいと思います。この二人とも神様の御前に正しく主のすべての戒めと定めを惜しどなく踏み行っていたとあります。非難されることがなく、一つ一つのことを小さなことにも誠実に取り込んで、真剣にベストを尽くして、歩んでいたご夫妻でありました。しかし悩みの種がありますね。誰にでも本当に、この幸せそうな人であっても、やはり心の中に悩みを抱えているものではないでしょうか。このエリザベスという方は非常に誠実に神様に仕えていたのでありますが、子供が与えられない不妊の女であった。彼らには子供がなく、二人とももう年を取っていたとあります。何歳かっていうと、正確には分かりませんが、とにかく年を取ってもう子供が与えられることを望めないかなと諦めてしまいそうな、その年に差し掛かっていたということです。その年になるまでこのザカリアという方は、栄えあるあの神殿の中に入っての奉仕を、その番が回ってきませんでした。しかしこの時に神様は不思議な導きの中で、一生に一度はぜひその奉仕をさせていただきたいというこの特別な奉仕にくじが当たりまして、その当番が回ってきたわけです。ザカリアは自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、くじを引いたところ、主の神殿に入って甲を抱くことになった。祭司の中でも特別にこの選ばれることがなければ、その神殿の中に入ることは許されませんでした。神殿の周りで多くの人が祈っていた光景を十節は記しています。彼が甲を抱く間、大勢の民は皆外で祈っていた。神様の不思議な奇跡が起こる、その時には必ず祈りがあります。背後でたくさんの人が心を合わせて祈っていなければ神の御業は起こりません。祈らなければ神の御業を見ることができませんと、私の先輩の牧師も何度も教えてくださいました。この時も大勢の民は何をしていたのでしょうか。祈っていました。その時に不思議な主の導きが与えられました。 サカリアが神殿の中に一人入っていって、香を焚く奉仕を、進めておりました。そこに、鳥肌が立つような厳粛な、この、空気が、訪れました。死の使い、神様の御使いが彼に現れて、そしてその香壇の右に立ったという光景があります。それを見たザカリアは不安を覚えて恐怖に襲われたとあります。本当に、この聖なる清いものの前に、その神様の前に近づいていくときに私たちは恐れを感じるということがあります。それはあまりにも清い方なので、本当に近づきがたい威厳と尊厳と清さを身にまとっていらっしゃる。その神様から使わされた御使いでありますから、自分の命が取られるのではないかというその恐れもあったかと思います。しかし、おじまどっていたザカリアに対して御使いは語ります。13節、怖がることはない。ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。何年ザカリアは祈ったでしょうか、わかりませんが、子供が与えられますように、子供が授けられますようにとずっとご夫妻で祈っていたと思うんですよ。しかし、祈っても祈ってもその気配はない。祈りが答えられる雰囲気はない。半ば諦めかけていた時に主は答えを与えてくださいました。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベスさんは男の子を産みますよ。名前をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなります。ブドウ酒も強い酒も飲まず、まだお母さんのお腹の中にいる時から聖霊に満たされ、そして整えられた民を主のために用意する、あのバプテスマのヨハネのお母さんになる。それがこの予言でありました。ところがあろうことか、ザカリアはですね、真面目な祭司さんだったんですけども、信じきれなかったんですね。18節、その思いを、率直にザカリアは御使いに申し上げます。私は何によってそれを知ることができましょう。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。もう年を取っていますから、多分そんなことは起こらないと思います。無理じゃないでしょうか。私たちは時にですね、祈っても祈ってもなかなかその答えが得られない時にですね、こういう心境になるのではないでしょうか。もうダメなんじゃないでしょうか。いくら神様が全知全能の方、不可能はないと言ってもですね、こればっかりはやっぱり無理じゃない、いやもう諦めてますというですね、そういう心境になる場合があるかもしれませんね。特に家族の救い、あるいは親しい友人の救い、また職場の方々のことを覚えて祈っていくときに、一向にその人がですね、教会に行きますなんていうことは言わないような感じでですね、むしろますます教会から離れていってしまうような、そういうイメージを覚えるときに、まさにこう失望してしまう、祈りにおいて神に失望してしまうということがあり得ます。ザカリアという方もそうだったんです。何によってそれを知ることができるんでしょうか。もう年を取っていますから、そんなことはないと思います。ところが御使いは優しく語りかけるわけですね。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされてきました。そして今日特に注目したいのは20節の御言葉です。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。信じなかったということでですね、喋れなくなる、物が言えなくなるという状況に、ある一定の期間このザカリアはそういう体験をしました。ところがその信じなかったからですの後の文脈を、文の流れを確認したいんでありますけれども、私の言葉を信じなかったからです。普通に考えるとですね、人間的な宗教的な考えで言うと、信じなかったからもうそのことは起こりませんということになると思うんですね。信じた通りになるようにということですから、信じなかったらそうならないよという話が普通だと思うんですよね。まあ、聖書もですね、
もちろん信仰のための書ですから、信仰が養い育てられるように書いてあるんですけど、でも裏技的なことが書かれてるんですね。信じきれなくても大丈夫、不信仰を超えて神様は御業を成してくださる、それを信じればいいんだと、そういうことなんですね。私の言葉を信じなかったからです。だけれども私の言葉は、神の言葉はその時が来れば実現します、必ずその通りに出来事になりますと。これが聖書の神の言葉の力強さです。創世記を見ますと、神様は天地万物をお作りになるときに、無から天地万物をお作りになるときに、その御言葉によって、神の言葉によって全てを創造されました。光をあれとおっしゃれば光ができる、天と地が分かれようと、海と陸が分かれよう、植物がなるように、それぞれの種類に従ってそれぞれの生き物が、というとですね、神様がそう一つ一つの御言葉を語られると、なんとですね、私たち人間も存在するようになってきたのであります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。そのようなことを語られた後、その通りになってしまいました。なんとですね、ザカリアさんはその後外に神殿から出てきたんですけども、まあおそらく祝祷をするような場面もあったと思うんですけども、こういう状態なんですね。一生懸命声を出そうとするんですけど、声が出ないんですよ本当に。それがちょうどその男の子が生まれるまで、で書き板を持ってきてですね、彼の名はヨハネと書き記す時までですね、一言も喋れなくなったんです。神の言葉の厳粛さを覚えます。しかし神の言葉はこのザカリアの信仰を不信仰を超えて、その時が来れば実現して、やがてその約束の時の通りに奥様が身ごもり妊娠をし、そして6ヶ月目を迎えていくということが今日の場面であります。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。少しお腹が大きくなったエリザベスさんはそのように主に感謝を捧げました。現代人も様々な不信仰を抱えています。もう神様という概念そのものが信じられないという方もいますし、出生出席で起こったような奇跡が起こるはずがないと、海が分かれるようなことがありえない、またですね、キリストが少女で乙女から生まれるなんていうことはありえないんじゃないか、水上歩行、水の上をキリストが歩くなんて、そんな忍者じゃないんだからありえない、悪霊を追い出す、そんなバカな話があるか、病気の癒しが、死者の復活が、キリストが再臨する、そんなことが本当にあるんですか。多くの人がそう言いますね。しかし人の不信仰を超えて神の言葉はその通りその通り歴史になってきました。なぜキリスト教会が今世界中にいくつかの形で存在しているのでしょうか。それはまさに神の言葉がその通りになっていくという歴史があるからこそ、それを本当に体験した人々はまさに信仰の人と変えられているからであります。喜びと希望をもたらすクリスマスの足音も、人間の不信を超えて私のところに、皆さんのところに、あなたのところに近づいています。サンタクロースは乗っていませんよ。でも天地全能の神様があなたに喜びと希望と将来をもたらす、その計画を携えてあなたのそばに近づいてきてくださっております。そのような不信仰を超えて御業を成し遂げてくださる主というのを覚えていくならば、どのような態度が私たちにふさわしいのでありましょうか。後半の部分はマリアという人物を通してですね、この実際の生活の適用の部分を考えていきたいと思います。今、マリアという映画がですね、上映され始めました。この辺だと浦和までに行かないと見えないんですけども、東京都に行けばありますが、できればですね、去ってですとか 春日部の辺でやってもらえたらいいなと思うんですけどもね、映画館の方はぜひお願いしますと言ってもこれインターネットで放送してますからね、聞いてくださる方もいるでしょう。さて、このマリアという人物、この方はダビデの家系のヨセフという方の言い名付けであったと聖書は記します。言い名付けというのは婚約関係にあったということですね。将来この人と結婚しますというその約束の誓いを立てて、時が来ればその人の奥さんになる予定の人です。ですからまだ男の人を知らない乙女でありました。しかし神から使わされたあの御使いガブリエル、ザカリアのところにも訪れたあのガブリエルがですね、この乙女マリアのところにも訪れてきました。いろんな人が書いてますよね、受胎告知という場面のこのあれはですね、どんな形だったか分かりませんけれども、とにかく御使いが現れてですね、突然不思議なことを語り始めるんですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。マリアはですね、ひどく戸惑ってと書いています。なんていうことです。しかもなんかこうですね、不安も、そして恐れも抱くような、そういう見つかりの訪れだったと思います。ひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだとあります。思わず悩んでしまったんですね。しかし見つかりは優しく語ります。怖がることはありません、マリア、あなたは神様から恵みを受けたのですよ。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子の名前をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることはありません。マリアは率直に戸惑いを申し上げました。どうしてそのようなことになりましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。ところが御使いは続けて語ります。聖なる神様の霊、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それへ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。三位一体の神様が全部出てきますね。聖霊なる神様、意図高き方、父なる神様、そして御子、神の子と呼ばれるキリスト。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって、年老いていたのにもかかわらず今妊娠6ヶ月ですよ。男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月ですよ。神にとって不可能なことは何一つありませんよ。そのようなメッセージをですね、御使いは語ってくださったのでありました。神様は時に信じることができるための目に見える、なんていうでしょうか、その信じれるこの証拠みたいなものもですね、時に与えてくださる場合があります。マリアもそうでした。親類だったんですね、マリアとこのエリザベスは。あの親戚のエリザベスさん、あの年老いてもう子供が与えられることをもう諦めていたような、あのエリザベスさんが、不妊の女と呼ばれていたあのエリザベスさんがもう6ヶ月。そう言われるとですね、そして畳み込むように、神様にとっては不可能なことは何一つありませんよ、大丈夫ですと言われたらですね、マリアは本当に素直な心が、与えられました。そして38節でマリアは主に申し上げます。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。主の祈りをしばらく前に学びましたが、御心が天で行われているように地でも行われますように。あなたの御心が、あなたのご計画が、あなたの願いが私の身に余すところなくなりますように。そのようにマリアはいわば人生を明け渡す、すべてを神様に明け渡して、神様にこれからの後の人生をすべて導いていただく、そういう歩みをここで始めたということが伺えます。喜びと希望をもたらすクリスマスの足音は人の不信仰を超えて近づいてまいります。
神の言葉は時が来るとその通りになる。そうであるならば、そしてその神様の考えていらっしゃることはその人にとって最善、そして神のご計画は全てのことを万事を働かせて益としてくださる。マイナスをプラスに、失敗を大成功に変えてくださる。そうであるならば、神様は私にとって最善のベストパートナーを備えてくださっているはずだ。神様は私にとって最善の仕事を、生涯のライフワークを備えてくださっているはずだ。神様は私にとって最善の教会を、最善のクリスチャンの友を、最善のものだけを与えてくださるはずだ。そのためにもうすでに最高のものを目に入れても痛くない神の御子イエス・キリストという方を与えてくださっているんだ。そのように主の十字架を見上げていくならば、私はあのマリアのように、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと、人生を今までは自分勝手にしていたかもしれません、しかしこれからの残された人生を、一度しかない人生を本当に神様に全てを明け渡していく、そのことを今日神様はチャレンジしておられます。これをするかしないかでクリスチャンの生活は天と地の差になります。もしこの全てを明け渡すということを、信頼して全てを明け渡すということをしなければ、あなたの人生は敗北になるでしょう。クリスチャンであっても負け犬になるでしょう。なぜですか？主が働くことができないからです。主はジェントルマンですからね、紳士ですから、無理やりあなたの心を飛びこじ開けてですね、無理やりあなたの心の王座をですね、この奪い取るような方ではありません。私たちが謙遜になって、私たちがへりくだって、どうぞお入りください、どうぞここにお座りください、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。神様は、今までは私は自分勝手に生き続けてきました、あなたを信じたと言いながらも、その後でさえも、あなたを主ですと言いながらも、その後でさえも、私はやっぱり自分を主として、自分の生きたいように、自分のしたいように人生を歩んできました、お許しください。でも今からは違います。神様、あなたが私のようなもののために命を捨ててくださったのであれば、あなたが私にとって最高の最善の計画を持ってくださったのであれば、私はあなたを信頼するというその行為の表れとして、私の人生をもう一度あなたに、生ける生きた供え物として、もう一度あなたに全てをお捧げします。私自身を祭壇の上に乗せて、あなたの御手にお委ねいたします。どうぞ私を導き用いてくださいと、そのように祈っていく者がいらっしゃるでしょうか。神様という方は、そのようにあのマリアのように全幅の信頼を寄せて、恐れと不安がまだあったかもしれません。しかしその中でも自分の人生を自分で握りしめているということではなくて、手放す、明け渡す、これが難しいんですけども、この一生懸命私たちは自分の人生を握りしめているんですね。委ねますとか言いながら持ってるんですよ、自分の人生を。神様、委ねます、委ねじゃないですよね。委ねたとしてもですね、やっぱり神様私したいことがありますということですね、またこう戻ってしまうことがあります。でも委ねるということは、そんなに神様を信頼すればそんなに難しいことではありません。そして本当に楽になります。委ねないということは、自分が神のように全部自分でやるということですよ。ですからすごい神の代わりを演じようとするわけですから、非常にストレスがたまります。多くの人が心の病になる原因がここにあるかと思います。神に明け渡すことをしないで、自分が神の代わりに神になって、全部自分の人生を自分で決めて自分で成し遂げようとする、それは本当にストレスになるかと思います。でも私は神様ではありませんでした、主をお許しくださいと言ってですね、神様に主導権を、そして人生の全てを明け渡すならば、マリアのがそうであったように、神様はその人を豊かに祝福して最大限に用いてですね、歴史に名を残す、いや本当にいろんな人にですね、あの方は本当に神様のために明け渡した人生を生きて素晴らしく用いられましたね、神の皆が本当に高らかに崇められるところの神の栄光のために生きた方でしたなと、その方を通して神が
崇められる人生を生きることができるようになるでしょう。全ての栄光を神にお返しするための条件もそこにあります。自分で握っていればですね、これは自分がやったんです、自分が一生懸命努力して頑張ったからこんな素晴らしいことが起こりました、皆さんこれは私の手柄ですみたいなことを言う可能性があるんですよ。手放してもない場合は。でも本当に手放して、私の力や知恵ではありません、本当に神様がしてくださいましたということであるならば、その人自身がまずですね、皆が崇められますようにという思いを持って、御心がなりますように全て明け渡しますと祈って生活しているならば、その人自身が歩く聖書になるでしょう。お祈りをしていきたいと思います。皆さんはどちらの人生を選ばれますか。なお、これでもなお自分で自分の人生を握り続けて明け渡すことをなさらないでしょうか。それともマリアがそうであったように、主よ、これからはあなたに人生を全てを明け渡します、どうぞあなたのお言葉通り余すところなくこの身にあなたのご計画がなりますようにと祈られるでしょうか。ぜひそれぞれ神様の応答の祈りをしていただけたらと思います。1分ほどしばらくそのための時間を持ちたいと思います。愛する天のお父様、この朝も親しく語りかけてくださいましたことを感謝いたします。ザカリアは主の約束の言葉を、喜びの訪れの言葉を信じられませんでしたが、そのザカリアの不信仰を超えて、神の言葉は時が来るとその通り現実の出来事となっていきました。約束の時が来るまでは、その通りになるまでは彼が一言も喋れないという中で、神の言葉がどんなに確かなものかということを身をもって体験いたしました。そしてマリアにも同じように御使いが現れて戸惑いを覚えましたが、マリアはどうぞあなたのお言葉の通りにこの身になりますようにと人生を明け渡す祈りをしていった姿を覚えました。神様は私たちを本当に愛しておられるゆえに、その人にとって最善の道へと導こうとして待っていてくださいます。どうか主よ、私たちが恐れや不安をあなたが取り除いてくださり、そして素直な心を備えてくださり、神様、どうか人生をあなたの御手にお委ねすることができますように。そして、権力によらず、能力によらず、私の霊によってとおっしゃる主のその御力に満たされて、神様、弱い者が強くされ、知恵のない者が、それに足らない者が、大きな主の御業の働きを、その一端を担わせていただけますように。そして私たちの残りの人生を通して、神の栄光が本当に豊かに表されていきますように、どうか私たちの歩みを用いてくださることをお願いいたします。感謝をし、イエス様のお名前を通して祈ります。